毎週水曜日のこの時間は NEC ウィズダムスクエアをお送りします。毎回ゲストをお招きしてビジネスに役立つ次の一手を探っていきます。今月はサッカージャーナリストの小澤一郎さんに低予算で快進撃スペインサッカーの奇跡 SD エイバルのチーム戦略と題してお話を伺っています。今週のテーマは全ての相手は格上だ、若手監督の現実的戦略です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週ねスペインサッカーで SD エイバルというチームがありまして、はい、でこのチームがですねリーグ最低の予算でしかも人口2万7千人の、うんまあ、もうほぼ村を、まあ、背負っているそうしたあのチームではあるんですけれども2年間で一気に3部から1部リーグへの昇格を果たし、一部でもまあなかなかの成績を今収めているということで、はい、奇跡が起きているというふうに言われている。でこの奇跡っていうのはでもそれなりに必然もおそらくあるということでね、はい、その背景というのを今日は伺っていくわけですけれども、さてその奇跡を起こした要因まず何なんでしょうか。
はい、まあ私自身も1週間取材して、まあ、これは確信したんですけど、まあ、間違いなく監督ガイスカ・ガリターノ監督という監督なんですが、彼の手腕がまあほぼ7割8割を占めるんじゃないかなと思います。
このガリターノ監督というのはどういった方なんですか。
はい、まだ39歳のかなり若手の、まあ今年初めて彼自身も一部を経験した監督なんですけれども、まあ、選手としてはそれほど、まあ、一部も少しは経験してるんですけども、基本2部3部レベルの、まあまあ、トップではなかった選手なんですけども、まあ、お父さんが、監督業をやっていたりとか、おじさんも有名な、はいこうまあ、選手監督だったりとかっていう形で、まあ、サッカーファミリー特に、まあ、監督気質の、まあ、サラブレッドでもあるんですね。まあ、そういう中で、まあ、彼が、今、2年で本当にこのクラブを一部に上げているっていうところで、はい、非常にスペインの中だけではなくてヨーロッパ中から
でしょうね。
やっぱり注目をされていて、行った時もまあかなりメディアの数も多かったですし、まあ、彼自身はただこう地に足をつけてかなり現実的なサッカーあるいは指導してましたね。
はい、監督就任して間もないし、しかも経験も浅いし若いということ でしかもそんなに例えばあの入れ替えとか補強とかもできないわけですよね。はい、あのそもそも予算だって規模が少ないわけですから、どうやって生まれ変わったんですかこのチーム。
基本的には今目の前にいる選手たちをうまくするその指導につきます。
具体的に言うと、言うのは簡単
ですけどね、エイバル、まあ、2年前に3部でしたね。で、はい、3部の時は、まあ、ほぼ全員が選手が全員が、まあ、自分の仕事を本業を持って仕事が終わってから練習したりとか、試合が終わってからそのまま仕事に行ったりとかということで、まあ、あのほぼセミプロ、はいまあ、アマチュアの選手もいたと、はいはい、そういう選手たちをそのまま、今登録が24名いるんですけども、そのうちの約半数近い10名近い選手がその3部からそのまま1部で今活躍している選手たちなんで、
今も
はい、まあ、多分日本で3部から J3 から J1 に2年で上がれる選手なんてまあいないので、まあ、世界的にも見てもいないです。まあ、それを彼らを本当に磨き上げて、まあ、一部で通用する選手にこう鍛え上げてるっていうことで、まあ、そこのところの手腕は本当にすごいですね。
何をしたら、
しながら、
ね、
だから選手の力を 100% 引き出すとかいうレベルじゃなくて 200%、
はい、
300% 引き出してます。
はいはい、
化けさせてますね。
何やったんですか。
基本的にはその厳しいトレーニングハードワークを課したということで、まあ、その君たちは3部レベルの選手でうまくないんだから、自分たちのやれることはハードワークをして相手よりも走り勝つ、それから頭際で競り勝つ、そういうところを突き詰めていこう、ただそれを、体力任せでやるんじゃなくて頭で考えながら緻密なサッカーで頭脳的に勝とうということで、うんまあ、それを徹底して1年2年やって、今そういう選手たちを一部でできる選手たちに引き上げてますね。
あ、
う
ん、フィジカルを鍛えつつ得意の方っていうものを作ってい
く、はい、だからかなり ある意味パターン化させたサッカーを、まあ、パターンをかなり作ってます。だから練習でもかなり戦術的なパターン型作りをして、こういう局面ではチームとしてはこうしましょうっていうのをかなり落とし込んでます。だからかなりこう整理されて選手もやるべきことがはっきりしてます。
今回全ての相手は格上だということで、現実的戦略をこの監督が取ったという話を伺っているんですけど、はい、ということは何かこうスターにはスターではないので、はい、そんなに高いものは求めないけど、誰でもって言ったらあれなんだ、でも積み重ねればたどり着ける領域で戦っているわけです。
実際それでジャイアントキリングも起こしてますし、そのどういうサッカーかというと、まあ、自分が監督としても若いし選手たちもまだ一部初めての経験だから、イケイケどんどんの勢い任せのサッカーしようよって言って打ち負けてるんではなくて、できるだけリスクは取るなと、はい、あんまりこう相手にボールを 失うようなことはするんだったらそれだったら大きく蹴っとけとかいうようなかなりローリスクなサッカーをしながら、ただリスクを取れるところ例えばセットプレーだコーナーキックフリーキックはかなりパターンを練習をしていて実際にそれでかなり今季も点数取ってるんですね。まあそういう詰められるところ攻められるときは思いっきり攻めるけれどもできる限り相手格上ばかりだから基本的には守ってカウンターのサッカーをしようっていうのを徹底します、
なるほど、そうしたようなあのパターンというのもその数限りはあると思うんですけど、多分研究されたりしたらどうなるんですか。
研究されることをこう想定して毎週新たにパターンを作ってます。
そこ
毎週、
はい、だから僕が実はあの非公開練習を見せてもらったんですけど、まあ、セットプレーなんかはかなりやり込んでました。多分同じセットプレーコーナーキックの入り方なんか多分してないと思います。毎週変えてると思います。ここまで こだわって自分たちのやり方で突き通してるっていうのはある意味まあ新鮮ですね。
なるほど。今日はねあの戦術的な話に特化してお話を伺ったんですけど他にもまあ経営の形とかあるいはそのクラブの関わり方とか、いろんな話を伺っていきたいと思います。
今日はサッカージャーナリストの小澤一郎さんにお話を伺いました。今夜の小澤さんのお話はウィズダムのサイトからポッドキャストで聞くことができます。ウィズダムのサイトには人をつなぐビジネスがつながるための役立つ情報が満載です。セッション22の番組サイト右下のバナーからウィズダムのサイトに飛べますのでぜひアクセスしてみてください。小澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。 NEC ウィズダムスクエアでした。